今朝の3時頃のことですが、家内を玄関先に見送って、まあ、ひろみさんが迎えに来てくださって朝参りに行ってくださいますね。その時に車を待つ間に、東の方ですね、ちょうど住住さんのその、木の間からですね、お月様がこう見えるんですね。お月様が見えるなぁ。その瞬間にですね、こちらの豊島神社の山の方からですね、ホトトギスの鳴き声が聞こえました。皆さん、ホトトギスの鳴き声ご存知だと思いますが、キュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュっていう鳴き方ですね。とても特徴のある鳴き方です。以前から私はご本部にお参りするその楽しみの一つはですね、この時期にそのちょうど朝参りをするところにホトトギスの鳴き声が聞こえるんですよね。でご本部の場合は、ちょうど学院のあるあたりですね、あの竜王さんという学院の裏山があるんですが、あのあたりにホトトギスがいるんですよね。でその結構離れた山からその今のホトトギスの声が聞こえてくるんですね。でホトトギスの声を聞きながら、金光様のお出ましを待つということが、ずっとあります。この時期のことなんですね。で私は2月に退院してからもう3ヶ月近くなりますけども、もうこの間ですね、ご本部に両参りをしておりませんけれども、そしてね、何かしらホトトギスが私に会いに来てくださったような気がしましてね、とても嬉しかったんですね。で家内に、言ったことですが、まあ、家内は南国土佐の生まれですね、そういうこともありまして、目に青は山ホトトギス初月をと、ね、いう有名な、俳句があります。ちょうどこの時期ですね、手紙を書くのにも青葉の甲というふうに書きますね。今ついこの間まで新緑の甲と書いていたんですけど、最近私は西洋の甲、青葉の甲と書くんですね。まさにそういう時期を迎えさせていただきましたね。ご神前にはご覧のように榊の葉ね、新芽の新しい葉のついた榊をお供えさせていただいておりますが、先日申しましたように、かなり大きくなってきて、こう大きくなりすぎたのでね、その芯を高いところを家内が切ろうというので先日切らせてもらったんですが、それをこうお供えしております。そうするとご神前もですね、こうして青葉がいっぱいになりまして、なんかこう日々私も外に出ないんですけど、お昼前にいながらにしてですね、この5月さつきというね、そういう季節を感じさせていただき、昨日はこのホタルブクロウというこの花をね、近所の方が持ってきてくださいまして、本当になんか時節を感じる花ですね。で、昨日のことでありますが、話が変わりますけどね、天地金の神大祭の全部の記録を、まあ、いつも中野さんが DVD に撮ってくださるんです。そこの2階に上がる踊り場の窓、のぞき窓のところにカメラをね、設置してくださって、ずっともう一部始終をですね、DVD にこう収めてくださってあります。それをたくさんダビングしたものを中野さんが、お供えしてくださいました。まあ、いつものことなんですけどね。それで私はまず最初に、金岡教会のね、教会長の孫の前田ちゃんがね、 まして可愛らしい金貝を奉納してくれたり、まあ、一郎先生も祭品としてご用意してくださったりしてますから、まあ、鎌岡教会にまず送らせてもらおうと思いましてね。それから麻布教会も姉が今回来てくれておりましたから、まあ、姉が献花の時に立ったり座ったりしてるのも映っております。私はその DVD をね、まあちゃんと映ってるかどうかまず確認しよう、まあ、まあ中野さん疑ってるわけじゃないんですけど、そういうものというのはね、時に、映ってるつもりで映ってなかったりすることがたまにあるもんですから、まず自分が見ようと思って昨日、ね、パソコンの中にその DVD を入れまして、天地開の神大祭 その最初から最後までね、見させてもらったんですね。そうしましたらね、まあ、ちょうど皆さんも後ろ姿が映っておりますね。まあ三又さんはね、サインされてますから後ろも前も動くたびに映ってますけど、取り次ぎ調子の選手の方とか、のみろさんの新徳さんであげた人なんかはだいたい後ろ姿しか映ってません。もうそこの定位置ですからね、そのカメラ中野さん持って映ってる、映してるわけじゃないのでね。しかし私はここにお結界の西のお結界にずっと座っておりました。ずっと映ってるんですね。で家内はどっちかというとそこの、ついたての影にちょっと隠れるように座ってますので、あまり映ってない。私はまともにそのカメラから映ってるわけで、その当日私はそんなに意識してたわけじゃないんですね。そうするとその自分の姿というものをカメラでこう見せていただきますとね、私ってこんな格好してたのかとね。まあ嫌なんですけど私の猫背がよくわかるんですね。それから大祭が済んで帰りがけに姉がちょっと気になることを言ってましてね、ところちゃんちょっと顔がむくんでんじゃないのって。私としてはそんなにむくんでるなんてね、自分の顔ずっと長年付き合っててか顔洗う時に鏡でいつも見てるからそうでもないなと思ってたんで、お姉さんも目がおかしくなったのかなと思ってたんですよね。ところがその中野さんの大見発表の後に私が教会長として挨拶した時の顔を見るとやっぱりむくんでるように見えるんですね。でそのああやっぱりそうだったんだなと。でその自分の姿というものをね、そのビデオカメラを通してこう見るというのはまあめったにないことなんですけどね、あ私はこういうふうにやっぱり猫背があるし顔がむくんでるなということをね、もう本当に見せつけられましたね。で私はその自分自身というものがですね、そういうものなんだということを改めてこう思うんですね。高橋正夫先生という先生がね、教えの光に照らされて我が身の姿が見えるところから助かる道が開けてくるとこうおっしゃってね、教えの光に照らされて我が身の姿が見えるところから助かる道が開けてくると、つまりその教えの光というのはビデオカメラと同じようにですね、自分をこう照らすものなんですね。で教えというものに自分を照らしてみたら自分の癖だとかおかしなところがこう浮かんでくるんですね。自分の姿が見えてくるんですね。ですから私はそのビデオカメラによって、昨日からちょっと猫背直そう思って一生懸命対策してるんですけどね、この自分の姿というものがこう映るんですよね、カメラに。で教えのその教えの光に照らされる、で自分の姿が見えると、ああ自分というものはなんとこんなにね我が強いもんだろうかなとかね、執着してんだろうかなとかいうふうにこう気づかしていたんですね、教えによって。そっから自分自身がこう 私じゃないだったらこう猫では直そうというね、自分を正すというね、改まりをしようということがこの願いとして生まれてくるわけですね。ですから大切なことはやはりこう教えに触れるというね。皆さん境内の今の掲示板に清水先生が掲げてくださっている教えを読まれましたかね。人間は姿よりも心が大切とこう書いてあります。でその心の姿というのはなかなか見えるものではないです。人間のこの姿勢というのは猫背であったりね、そういうふうに顔がむくんでいたりというのはたちまち見えるんですけど、心の姿というのはなかなか見えないですね。でその正していくというのが信心であるということですね。教えの光に照らされて我が身の姿が見えてくるところから助かる道が開けてくる。つまり自分自身が自分でですね、自分を改まりをしていこうという願いが生まれてくるというね、教えによって生まれてくるというね、一層大切にしなければならないなと思うんですね。まあ、今日私は姿形のことばかりを申しましたけどね、自分自身がビデオに映ってる姿を見たら猫背だったり顔がむくんでたり、これは明らかにわかることなんですね。で心の中の様子というのはそういうビデオではなかなか見えない。教えによってやはり自分というのがあり方がこう見えてくるわけですね。日々こうお参りをさせていただいて、この教えに触れさせていただくことによって自分自身というものをね、少しずつ少しずつその成長させていくね、そういう信心を私たちはいただいておるということでございます。一層大切にさせていただきたいと思います。はい、今日もよろしくお願いします。